はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイオッス。いやー、はい、というわけで始めていきたいと思います。レイヴンズナイト、というわけで始めたいところなんですが、アリスさんから連絡がございません。はい、アリスさん来てません。さあどうしよう、どうしよう、困った困った困ったということでですね、そう、今日ですね、私自身がちょっと鼻と喉と調子が悪い風邪気味な状態ではございますが、まあ、こんな時に限ってですね、アリスさんにサポートしていただきたいと思いつつも、今日はアリスさんが、来てません。はい、声が死んでる。ありがとう、足軽さんいらっしゃいませ、声が死んでます。
いい声を出したいと思っておりますが、
無理ですね。はい、というわけで声がガラガラの状態で、始めていきたいと思いますが、まあまあ、そんなこんなでですね、今日はアリスさんいつ来るんだろう、連絡してみよう、連絡してみよう。はい、アリスさん、いや、先ほどね、一応某 L がつくね、LINE で、LINE、L がつくって、LINE でメッセージ送ったんですけど、ちょっと反応がなかったので、ちょっと呼び出してみようかな。鳴らしてみましょう。音声通話配信。配信じゃない、開始。ポッパッパッポッパッパッポッパッパッポッパッパってやつですね。出るかな、出るかな。まあ、5回ぐらいコールしたら、おお、出た。
これから上がります。
あ、了解、お待ちしております。
すみません、
全然いいよ。はい、お待ちしております。
頑張ってます。
頑張って頑張って上がってきて。
はい、
はい、じゃあお待ちしております。はい、というわけで、アリスさんの、連絡が取れましたので、これから来るそうです。はい、これから来るそうなので、まあもうしばらくですね、アリスさんが到着するまでお待ちいただければと思います。まあ、そんなこんなでですね、始めていきたいと思います。レイヴンズナイト、今日は第、何回放送でしたっけ、今日は第646回放送ということでですね、まあ、ゆっくりと始めていきたいと思いますんで、まあ、気軽にお聞きくださいませ。というわけで、レイヴンズナイト、ぼちぼち開始でございまーす。こんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する謎と疑問だらけのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR こと秘密結社ゴンズ所属天空の使者コントンシンラ HR がお送りしたいと思います。はい、というわけで始まりました、レイヴンズナイト。あれ、なんか、ニコ生の方が切断されちゃったみたいです。再接続してみたいと思いますが、あれ、ちょっと待ちくださいね。はい、あらららららら ら, ら、ちょっと待ってくださいね。ニコ生がなんか番組が終了しちゃいました。ちょっとトラブルができてます。はい、ニコ生なぜか、番組が終了してしまいましたので、ちょっと再度ですね、枠を立て直したいと思います。ちょっと待ってくださいね、なんかバグってるな。よいしょ、はい、よっこらせよっこらせ。なんかね、ニコ生の方がどうやら、バグってる。なんだこれ、配信開始できてね、配信が止まったぞ。ちょっと待ってくださいね。あら、なんか前回のまんまになってる。ちょっと待ちください。 お題が、本日のお題は、な、はい、詳細設定、あらららららららら ら、これね、ちょっとね、苦なもので現在トラブルが起こりました、なんか配信がされてなかったということでですね、現在、配信枠を再度取り直しております。少々お待ちください。よっ、はい、よっよっよよよよよ、OBS の方だと、あれ、ニコ生配信中になってるな。なんでだろう、なぜだ、どうしてこうなった。というわけでですね、OBS の方ではどうやら現在配信中になってるんですけど、よっ、ほい、これでいいのかな。こんなこんなでですね、番組作成からの OBS の方で一旦停止からのニコ生で開始からので、ニコニコのコメントも接続してからの、ニコニコの配信開始、いけた、これでいけたか。はい、というわけで、あさりさんこんばんは、いらっしゃいませ。泉さんもワーコツはありがとうございます。まずはるさん、トラブル対応してもらってということでですね、はい、こちらね、ニコニコ生放送つながったかな。はい、ニコ生でのニコ生コメントテスト、と、はい、お、いけましたね。まあ、どうやらですね、なんか、配信ができてなかったですが、同じことが YouTube でもありました。 OBS では配信中だけど、ツベでは配信されてないってことがあったそうですね。今回はですね、一応 YouTube の方ではどうやら配信されております。ご安心ください。これでですね、ニコ生の方でも配信が開始になりました。ニコ生の方でのコメントも OK かな、反映されてるかな、反映されましたかな。はい、反映されました、ありがとうございます。はい、というわけでですね、まあ、ニコ生でも放送が開始したということですので、自作自演ではないですが、よ、秘密結社ブンズでですね、秘密結社コンズですね、コンズでそのニコニコのニコニコ広告を自作自演しておきたいと思います。はい、有効期限が近そうなチケットをですね、バンバン消費して、よっ、まあ、そんなこんなでですね、アリスさんは今現在、大人の階段じゃないですね、あの部屋へ放送ブースに行くための階段に登ってますので、もう少々お待ちください。アリスさんが間もなく到着すると思います。はい、元主人さん、今日もよろしくお願いいたします。いらっしゃいませ、こんばんは。はい、てなわけでですね、アリスさんが登場する前に、私は、株秘密結社コンズ名義でですね、自作自演の、ニコニコ広告を打ちつつですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。ドン、本日のお題、謎や疑問でございます。謎や疑問ですね。まあ、子供の頃にいっぱいあった、なんで、どうしてとかですね、あと大人になって出てくる謎や疑問ありませんか。まあ、世界にある謎から、友達の摩訶不思議な行動、なんでそうなるのかわからないことなどなど、皆様の謎や疑問を教えてください。ご投稿お待ちしておりますということでございます。はい、ニコニコ動画の方ではバーチャル YouTuber 好きな方が一人ご来場されたみたいです。ありがとうございます、いらっしゃいませ、ゆっくりしていってくださいね。はい、どんぐりのエモーション感謝でございます。今ですね、うちの相方でございますアリスセラフィムさんはですね、現在放送ブースに向かって全力疾走中でございます。もうしばらくですね、私一人でお会いいただければと思います。はい、ニコニコ国リュウ、あさりさんもニコニコ国ありがとうございます。まあ、おかげさまでですね、毎回この水曜日のですね、この時間帯にはニコニコ国のランキングに乗ることもあったりはするんですが、まあ、ある意味謎の番組でございますね。水曜日の夜10時から謎にランキングに乗る謎の番組、はい、レイブンズナイトでございます。あなたの心の宿り着にぜひぜひ、ゆっくりしていってください。 てなわけでですね、今日のお題、謎や疑問でございます。ぜひぜひ投稿くださいませ。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、またはですね、こちらに、こちらのね、動画説明文なんかにも載ってます。掲示板に書いていただくのも OK、 マシュマロでの投稿も OK、 あとコメントに書いていただくのも OK でございます。お題のコーナーに関しましては後半のお題のコーナーで紹介する形となりますので、コメントの読み上げとかが前後する場合ございますので、あらかじめご了承くださいませ。はい、いろいろと説明が終わったところでですね、自作自演の広告も追加でぶち込んでおきましょうかね。はい、自作自演の広告も追加でぶち込みつつ、アリスさんはまだ来ない。さてさて、ではですね、せっかくなのでアリスさんが何時ぐらいに到着するのか予想してみてみましょうかね。ちなみに、連絡が取れたのは先ほど、10時4分、はい、10時4分の段階で、連絡が取れました、ですんでね、まあ、今アリスさんは現在何でしたっけ、放送ブースがですね2階にあるんですが、その2階に行くための長い長い階段を全力疾走している最中でございます。はい、その階段、長い長い階段、一体何分ぐらいで到達するのか皆様、予想してみてください。ちなみに私は、22時20分ぐらいに来る予定と思ってます。22時20分。はい、まあ当てた方には特に何かあるわけではございませんが、なんかね、景品みたいなのも用意できればいいですね。はい、当てた方用の向けのね、景品なんかが用意できればいいんかなとかって思ったりもしてますが、はい、まあ、そんなこんなでですね、アリスさんが来る、待ってくれてる間にですね、今日のヘッドラインの方にも行ってみましょうかね。はい、お題の謎や疑問に関する投稿をバンバン募集しておりますので、ぜひぜひ、来てください。予想は22時8分です。こっそり裏で聞いてる、もうすでに過ぎてるんだけどね、22時8分、実は過ぎてます。はい、そう、ニコニコ生放送でですね、ちょっとトラブった時の開始時間が実を言うと、22時8分でございます。まあ、そんなわけでですね、アリスさんはもうそろそろ来るんではないかなと、勝手に予想しておりますが、まあまあまあまあまあまあまあ、なんかもうね、このラジオを聞いてる訓練されたリスナーさんはもう慣れてるとは思いますが、そのアリスさんのね、遅刻癖ってわけじゃない、まあ忙しいからしゃあないんですけどね、なんかもう定番っちゃ定番ですけど、初見さんはね、え、 MC いねえのみたいな感じのね、トラブルというかね、コメントで当たったリスナーさんには2つの進呈、あ、いいですね、秘密結社コンズの一員になることができる権利というかね、ジャストで当たった方には秘密結社コンズに入る、権利をいらねえって方もいらっしゃるとは思いますけど、はい、進呈ということはいかがでしょうかね。はい、というわけでですね、私は、秘密結社コンズとしてのニコニ広告、全部自作自演広告が終わったところでですね、今日のヘッドラインの方に突入していきましょう。レイブンズナイト第646回放送、本日も最後までお楽しみください。RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーではバーチャルの世界で起こったさまざまな疑問、さまざまなニュースや話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、先週行ったちょっとした話題ニュースなんかをですね、皆様に紹介していくコーナーとなっております。あれ、なんかうどん犬が うどん犬がなんかすっぽりとはい、ご覧ようになりました、復活しましたというわけでですね、今日の話題ニュースなんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。まあちょっとしたニュース、世間を賑わせている話題なんかをね、皆様にちらっとお伝えしていくと同時にですね、まあ最近のね情勢なんかを紹介していくような、コーナーとなっておりますんで、まあまあ早速ね、行ってみたいと思いますが、まず1個目、というわけでですね、まずはこちらです。あれ、テロップが用意できてない、ちょっとお待ちくださいね。はいよ、マサハルさん、ありがとうございます。 RNN は何の略ですか？レイブンズナイトニュースネット、レイブンズナイトネットニュースですね。はい、小出しにニコニコ広告している謎だということで、あのニコニコ広告でチケットを使った場合ですね、まとめてね、広告することができないんですよ。はい、まとめてですね、広告できないっていうことでですね、ちょっとね、めんどくさいシステムになっております。はい、ですんでね、一個ずつね、個別に広告しないといけないというすごいめんどくさい感じではございますが、はい、というわけでですね、まず1個目のニュースを紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらでございます。じゃん。はい、鶴瓶さんもニコニコありがとうございます。はい、というわけで、何のこっちゃってわからないかもしれませんが、 PS5 プレイステーション5ですね、最新作の体験版コードの用紙を本体に挿入し故障させる、事例多発ということでございます。はい、これ何のこっちゃってわからないかもしれませんが、そう、プレイステーション5のねソフトでですね、テイルズシリーズがあるんですが、そのテイルズシリーズの最新作、はい、テイルズシリーズ最新作のですね、体験版のプロダクトコードが送られたんですよ。アマゾンからね、プロダクトコードが送られてきたんです。はい、そのプロダクトコードなんですが、実はですね、紙でできてたものなんですが、なんと CD と同じような円盤状になってたんですよ。そうで、円盤状になってたので、それをですねプレイステーション5に挿入したことで、故障につながるという事象が、起きております。はい、まあね、絶対にこの用紙をプレイステーション4やプレイステーション5に本体に挿入しないようお願い申し上げますということではございますが、いやいやいやいやいや、紙の用紙を突っ込む人っていんのかなみたいな感じではございますが、実際にね、結構、注意喚起のね、ものが出てますので、皆さん、プレイステーション5とかプレイステーション4の本体にはですね、決して CD、DVD、またはブルーレイなゲームディスクなどなんでですね、ディスク形状のもの以外は、ディスク以外は挿入しないように気をつけてください。まあ、ちなみにですね、なんか何でしたっけ、そう、私のね、中の人の弟くんの息子さんがですね、プレイステーション5になんかカードを突っ込まれてですね、大変なことになったって話を聞きました。カードでコースターかな、コースター、そう、何でしたっけ、丸いコースターをですね、プレイステーション5のスロットインの挿入口にぶち込まれてですね、取り出すのに大変だったっていうね、そんな話を聞きました。まあね、普通のトレー形状のねディスクドライブならまだいいんですけど、いわゆるそのディスクが吸い込まれていくタイプ、スロットインって言われてるタイプですね、そちらにはですね、ちょっとねディスク以外のものをこうスルスルスルって入れると大変なことになったりしますんでね、まあぜひぜひ気をつけてください。ちなみに、CD でもね、スリットから入れるプレイヤー裏返しにして入れたら出てこないって話を聞いたそうです。 まあ、出てこないというかね、その裏返しに入れることによってあのディスクを読み取るためのレンズに傷がついてですね、故障につながるっていうパターンもございます。はい、鶴瓶さんニコニコ国ありがとうございます。おかげで現在第13位にランクインしました。ありがとうございます。で、何が第13位か分かりませんが13位にランクインしました。ありがとうございます。はい、まあ、ですんでね、そのスリット、まあ、スロットインのタイプですね、なんかウィーンって吸い込まれていくやつ、あれなんかはね結構、気をつけないとね、中に入れたものを取り出せないってケースが出てきますのでね、まあ、取り出す方法なんですが、まあ、あんまりおすすめはしないですけど、あの薄い台紙みたいなものですかね、それにですね、両面テープを貼り付けてペタッと貼り付けて引っ張り出すっていうような技が一応あるっちゃあります。はい、まあまあまあ、あんまりおすすめはしないので、一応ね、まあ、機種によるんですけど、緊急排出ボタンとかね、緊急排出するための裏技みたいなのがありますので、そういったものをね試してからね、そういったものを試してから、まあセロハンテープじゃないわ、両面テープ、セロハンテープはダメですね、セロハンテープが中に残っちゃったりする可能性がありますので、はい、両面テープをねうまく利用して取り出してみてはいかがでしょうか。まあ、決してですね、異物を PS5 の本体には挿入しないように。はい、というわけでですね、このタイミングでアリスさんが来たかな、アリスさんが来た、音が聞こえてきた。はい、というわけで、天使アリスさんには、天使アリスさんには、消えてもらいつつ、アリスさんを、画面に出したいと思います。よいしょ、
すんがやってきた、
アリスがやってきた、
階段登ってきた。
アリスさんの、アリスさんのどれだ、どれだ、これかよっと。はい、というわけで、アリスさん登場でございます。とう、はい、いらっしゃいませ、う
ん、あ、ごめん、ちょっと待って、
待つよ、
動かすの忘れてたよ、
待つよ、待とうではないか、
やだな、もう、
はい、
変な画面が出てる、気にしちゃダメだ、
なんか出てますが、ま
あ、気にしちゃダメだ、
気にしちゃダメですね、はい、気にしちゃダメです、
気にしちゃダメだ、
気のせいですね、気のせいです、
よいしょ、
はい、
よいしょ、
お、アリスさん、今日も可愛いね、
ありがとうございます、
いらっしゃいませ、
アリス、やっと、入室、
というわけで、正解は24分でございました。
やはりかけていたか、
え
誰が当たったの、
当たった人はいません、はい、
そっか、
というわけで、
みんなもうちょっと早く予想してたんだな、
そう、私はね20分で予想してました、
チャラさん、さすがではないか、
まあ20分、ね、一応ね、20分の方と8分の方
8分、ごめんね、8分、
はい、というわけで猫耳ということでございます。先週に引き続き猫耳でございます。はい、予想では、あ、22時24分、おー、惜しいですね。はい、猫耳かわいいということで、先週に引き続きアリスさんと、私は、学生服スタイルということで、まあ、本日のお題が謎や疑問ということでですね、まあ、皆さんにお答えするということで、先週に引き続き、学生服スタイルで行っておりますが、手抜きじゃないよ、
うん、
手抜きじゃないよ、
ん、
手抜きじゃないよ、
手抜き、猫耳はまだついてるけど手抜きじゃないよ、
手抜きじゃないよ、はい、ま、ちなみにあの V ロイドスタジオが正式版にアップデートしてからですね、ヒーヒー言いながら、あれを、新しいモデルとかをね、ヒーヒー言いながらヒーヒー言いながら修正とか、いろいろやってます。はい、まあ、あの HR は顎が尖ったっていうのもありますし、まあ、いろいろとね体型が変わってたりとかですね、そういったのもありますんでね、まあ、ちょっとね、言わなきゃ手抜きってバレないのに、手抜きじゃないよ、手抜きじゃないよ、
手抜きじゃないよ、
はい、まあ、そんなわけでですね、ニュースの続きを一 ってみたいと思います。1個目はですね、プレイステーション5の、テイルズの最新版体験版の紙をですね、プレイステーション5の本体に挿入してコスロさせる事例が多発ということでですね、皆様にお聞きしたところでございます。はい、では次のニュースいってみたいと思います。次のニュースはこちらでございます。はい、ちょっとね、あんまりね、よろしくないかもしれませんが、はい、はい、というわけでですね、続いてのニュースはこちらでございます。じゃん、小学生の3人に1人が体調不良、理由はランドセルの重さ。はい、小学生の3人に1人がランドセルの重さで体調不良っていうね、ニュースが出ております。いやー、これは大変ですね、本当。はい、小学生の3人に1人がランドセル症候群になっているという調査結果がですね、学校用水着開発の大手、フットマークさんから発表されたそうです。はい、ランドセル症候群と言いますと、自分の体に合わない重さや大きさのランドセルを背負ったまま長時間通学することによる心身の不調を表す言葉だそうです。小さな体で3キロ以上の重さがある通学カバンを背負って通学することによる筋肉痛や肩こり、腰痛などの身体異常だけでなく通学自体が憂鬱に感じるなどの気持ちの面にまで影響を及ぼす状態だそうですね。はい、はい、コメントで、レイブンズナイト改めハンサムナイトさん、ハンサムナイト、あの学園ハンサムになるってやつですね。正式版に移行すると顎が尖っちゃうっていうね。
ハムサンドナイト
でございます。はい、バーチャル YouTuber 好きな方一人ご来場いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、アリスさん、VTuber らしくなんかアピールしとこう。こう言ったけ、コビ
何を、
ほら、自己紹介。
皆さん、コビは言いませんか。
あと自己紹介しときません。
あ、自己紹介、
はい、途中から登場したのでね。
バーチャルネットシスターの包丁姫こと、アリセラフィムと申します。
あ、
何が得意かっていうと、包丁で世界征服をすることです。
いいね、いいね、いいね、いいね、かわいいよ、アリスさん。
本当、でもこの包丁、ピコピコ包丁だから刺しても血が出ないんだよ。
まあ、ピコピコ包丁っていう存在自体がだいぶ謎ですけどね。
そしてね、
はい、
あの、刺しても痛くないけど血は出るよ。
いやいや、それ痛いじゃないですか、普通に刺して痛くないって。
大丈夫だよ。
いやいやいやいや、
ピコピコ包丁だから、
はい、
血は出ても大丈夫。
いや、大丈夫じゃないですよ、血が出てる時点で大丈夫じゃないです。
え、まあ、とりあえずコビーいませんか。
あ、はい、
この方、
はい、コビー、はい、
コビー安くそこんでどうですか。
今なら、コメントでコビーを変えますよ。はい、
いりませんか。
はい、いやいや、コビー、こわこわこわこわ、売り方、
コビーいりませんか。
売り方、
コビーいりませんか。
売り方、
コビーいりませんか。
売り方、
コビーいりませんか。
いや、まあ、じとめでありがとうございます、ありがとうございます。
なんでありがとうなの、そこで。
いやいやいやいや、ほら、
なんでありがとうなの。
冷静に考えてみてください、アリスさん。
はい、
ちょっとテロップ消しますけど、はい、アリスさん、かっこ12歳なわけじゃないですか。
うん、
12歳のセーラー服を着たツインテールの猫耳の女の子にじとめで、
ここも猫耳、
そう、ツインテールを着た猫耳の女の子でじと目でね、言われるとね、それはありがとうございますになるでしょ。そう思いません。
ならないよ。
いやいやいやいや、なるでしょ。
ならないよ。
なんか、ほら、そのじと目で、バーカとか言ってみてくださいよ。最近流行りのクソガキムーブ。
クソガキ、
コビくださいっていうね方がいらっしゃるみたいですよ。
コビ
あ、クソガキじゃない、ミスガキムーブですね。
はあ、コビ売ってやろうじゃねえか。
なんかスケバンみたいになってますね、はい、
ちょっとつるかしな、
スケバンみたいになってますね、それ完全に
ですな、これスケバンですな。何がいいんだろう、
校舎裏に呼ばれちゃいます。はい、うん、
まあ、体育館裏に来な。いや、体育館裏って
告白ですか、告白ですか、告白シーンですか。
違うよ、体育館裏はやっぱり閉めるんだよ、
はい、閉める、何を閉めるんでしょう、私あの、メガネをかけたこう真面目な学生ですので、閉めるとかっていうのは分からないですね。
そう
閉めるとか
本当に分からないの。
はい、アリスさん、あのマサールさんがコミくださいっていうことで、うん、コミ
ク、あ、本当、
はい、
な、どコビってなんだっけ。
いや、俺にはわからないです。俺には
コビいりませんか。
コビ
今ならお安くしてきます、はい、おまけにとてもいいツボがついてきますよ。
いやいやいや、ツボつ、コビにツボをおまけでつけないでくださいよ。で、しかもその
たったの50万でツボがついてきます。
高いと思いませんか。でも大丈夫、あなたが5人のね人にこの壺をね、売ればあなたにキャッシュバックが。
そうです、今ならこの壺はたったの50万ですが、なんと10年後にはこの壺100万になること、受け合いです。
完全に
どうですか、
完全に、ね、
先を見越して投資しませんか。
ダメだな、ダメだね。
え、ダメか、
ダメだと思います。
こんなコビはダメか、
そんなコビはダメだと思います。
うん、じゃあ何がいいんだ、コビってなんだ、コビって。
そういえばあの詐欺商法じゃないですか、それなんとなくね。
うん、
その詐欺で思い出しましたけど、
うん、
スーパーでさ、
うん、
まあ最近ほら、あのレジ袋がなくなったために万引きがされちゃうっていうようなことちょくちょくお話聞くじゃないですか。
うん、
その万引きもそうなんですけど、人によっちゃさ、あの割引シールをさ他のものに貼り替えるって人いるじゃないですか、うん、いたりするじゃないですか、そういう話題。
割引シールを他のものに、
そうあの、ね、だっけタイムセール、あの 50% 引きとかっていうのをさ、
つまりそのバーコードのついたシールを欲しい商品に貼るってこと。
そうあの割引シールを、あのほら今から半額みたいな感じで貼られてるシールを剥がして、うんうんうん、まあ、今剥がしにくい構造にはなってるんですけど、剥がして、うん、そのお弁当 50% 引きって書いてるやつを他のシールに貼ってレジに持って行ってっていう悪さをする人がいるらしいんですが、
うわー、なんかすごいな、それ。
そう、知ってます、そのね、万引きよりね、
うん、
シールを貼り替えた方が罪が重いんですよ、
うん、え、
そうなんです。
ま、そりゃそうか、万引きって、
はい、
その場であるもので、まあ、芋づる式に出てくるかもしれないけど、その場であるものと手に持ってるものっていうか、それだけだけど、バーコードのシールとなるといくつ貼ったのかも分かんないし、
あ、
お店の大損害ってことだよね。
いやそうじゃなくてですね、はい、あの万引きの場合って一応窃盗なんですよ、
うん、
でシールを貼り替えた場合って詐欺になるんですよ、う
ん、詐欺、
はい、一応ね、
うん、
で窃盗より詐欺行為の方が罪が多いっていう、大きいっていう感じです、はい、ですんでね、皆さん気をつけてくださいね、そういったことは絶対やっちゃダメですよ。はい、何の話してた、あ、そう、小学生の3人に1人がランドセルの重さで、体調不良ということでございます。はい、ニュースの
重さで、
そうなんです、重さで体調不良らしいですよ、ランドセル症候群ということでですね、はい、まあ通学にランドセルを背負っている方の3人に1人がですね、ランドセル症候群って言って、自分の身体に合わない重さや大きさのランドセルを背負ったまま長時間通学することにより、心身の不調を表す言葉らしいですが、まあ、3人に1人がですね、通学時肩や腰、背中の痛みを訴えたことが判明したということでございますが、まあさすがにね、 どうなんでしょう、子供が弱くなったのか、逆にこういった事例が明るみになったのかということでございます。小学生がどんどん弱体化していってるのか、まあ、こういうことが昔は言われてなかったのに最近になって言われるようになったっていうね、まあ、これねどうなんでしょうね。まあ、ものによってはね、その3キロどころか10キロ以上あったりすることもあるらしいですから、
うん、
まあ今でもねやっぱりよくよく考えたらランドセル背負ってて肩が痛かったっていうこととか普通にありませんでした？
あ、それはあったかもしれない。
でしょでしょでしょ、
うん、
うん、ですんでね、まあそれ考えたらね、まあまあまあまあまあ、まあでも昔ならその我慢しろとかってさ、
うん、
ね、頑張れ、まあ、の昔なら頑張れとか我慢しなさいとかっていうんだったんですけど、今はまあまあそういったものもね問題になってくるっていうことなのかな。
うん、
はい、というわけでですね、まあまあ体が弱くなってるのか時代なのか謎ではございますけど、まあ小学生のね、3人に1人がランドセルの重さで体調不良、まあ確かにね、あのコメントでも、重たかったっていうことで、カムさんいらっしゃいませ、紙媒体の教科書は重いからということでございます。あ、重かったねっていうね、のではございますが、そう、紙媒体の教科書ってめちゃめちゃ重いですよね。しかも置き勉禁止っていうのがね、そうなんかさ、まあ、せっかくその学生服着てるんで学生時代の思い出をちょっと語りたいと思うんですが、
うん、
そう、置き勉禁止だったんですよ。
お
あの学校に教科書置いて帰るとかって怒られてたんで、
うん、
怒られてたんですが、うん、まあ、あのヤンキーの方々はね、なぜか謎、永遠と謎、まあ、今日のお題にも引っかかるんですけど、その謎なんですが、あのカバンがペラペラだったじゃないですか。
うん、ああ、そうですよね。
カバンがペラペラだったじゃないですか。なぜか。
うんうん、
あれなんかね、うんうん、なんでしたっけ？普通にやるんじゃなくて、その改造してさらにペラペラにするのがあったらしいですよ。そう、
あのね。
はいはい。
芯を抜いて、
そう、芯を抜いたりとかしてさ、
うんうん、そんなのあった、
ありましたよね。
うん、
そう、学生カバン、まあ中学生以降のあの学生カバンペラペラ事件ですね。はい、
うんうん、なんか懐かしいな。
懐かしいでしょ
う。
うん、ね、あれね、謎っちゃ謎ですけどね。はい、あのペラペラの、まあ、あの足軽さんもねコメントでいただいてますが、全力で置き弁してたな。なるほどね。泉式部さんは、国語辞典が重かったっていうことでございますが、はい、まあ、大人のね昔のヤンキーみたいにそのカバンをペラペラにする、まあ、あのそのペラペラにしたカバンの中に鉄板を仕込んでおくとかね、そんな話も聞きますが、はい、薄ければ薄いほどかっこいいとされてました。ですが、まあね、コメントで中敷き引いて糸で縫い合わせてた、うわー、やり込んでますね、さすがに。それはさすがにやり込んでますね。はい、あれなんでペラペラでの方がかっこよかったのかがちょっと謎ではございますけどね、私はですね、まあ、そのそれに全力で逆らってまして、置き勉したら怒られる、かといって教科書持っていくのを選別したりするのがめんどくさいっていうことなので、すべての教科書の教科をカバンにぶち込んでパンパンにするというのがね、我々の地域では一部流行ってました。私だけじゃないですよ。そう、学生時代教科書をペラペラにするのではなくて、逆に全力で分厚くして持ち歩くっていうのが、一部界隈で流行ってました。はい、というのもね、まあ何でしたっけ、 そうだから結局のところその武器にする場合分厚い方が強いんですよまあ武器にはしないですけどね。はい、まあですんでね、そう私なんかもう本当に全力でパンパンにしてまして、もう腕鍛えられまくりでしたね。はい、カムさんありがとうございます。読み方カムさんでいいのかな。 CAM さん、間違えてたらごめんなさい。タブレット PC かノート PC に PDF ファイルでいいんじゃないかなと学生時代思ってた。そう最近ではなんかタブレットをねみんなに配るとかっていう話とかも出てきてますから、うん、そういったのをね、そういったのをまあアピールする、じゃあアピールというかそういったのを利用するっていう文明の利器を利用すればいいのではないかなって思いますけどね。はい、コメントではあのペラペラにしてた理由は教科書を持って帰らないのがかっこいいみたいな。あーまあ確かにそうですね。はい、ですんでね私なんかはまあ逆にそのなんだったっけ、教科書を持って帰るけど愚証しないみたいな、愚証ってかあの、教科書を持って帰るけどあの手抜きはしてますよみたいな感じのパンパン状態ですね。8切れんばかりにパンパンにしてましたからね。ほらあの締めるためのベルトあるじゃないですか、あれを完全に緩めた状態で利用するような感じになってましたね。はい、皆さん、教科書は、パンパン派でしたか、それとも、ぺったんこ派でしたか、それとも真面目に生活してましたかね。その辺も気になるところではございますが、次、私はあのパンパン派ですよ。パンパンです。
あ、パンパンだったりぺったんこだったりいろいろしてたよ。
なるほど。
はい、やっぱり持って帰るの明日もあるのになーって思うと面倒いから机の中入れて、
はいはいはい、
軽いカバンで帰ったりとか。
なるほど。まあまあまあ、ああちょっと待って、うん、なんかごめんなさいね。はい、失礼しました。なるほどね。まあでもね、なんだろう、やっぱりね入れ替えたりするの面倒くさいですよね。日記帳を見ながらさ明日の授業の準備をするのがすっごい面倒くさいっていうね。まあそういったのを省略するために置き弁とかね、
うん、
置き弁するっていう手と全部持って帰るっていう点、二大勢力があったって感じの学生生活でございましたと。はい、では気になるニュースもう一個だけ言っときましょうかね。あれどこ行った？はい、そしてですね、気になるニュースのもう1個目よ。はーい、コメントでありがとうございます。ノートを教科書ごと分けず一つのノートの中に教科書ごとのページ区分にして容量を減らしてました。うわそれは賢い。はい、カムさん、中学の頃一度教科書パンパンにして投稿したことあるけど重さやカバンがキャンプ行くみたいな雰囲気になった。まさにそれぐらいになりましたね。はい、いやーでもね実際に正春さんは他のクラスの授業を把握してて教科書借りまくってた。うわそれもさすがですね。それもさすが強者すぎますね。なるほどね。まあ、確かに賢いですね。はい、では、こんなもんかな。RNN ヘッドラインでございました。はい、ではアリスのコーナー行ってみたいと思いますが、アリスさん今日は準備よろしかろう。はい、
アリス今日準備してないんじゃねえか。
んだら私が代わりに新商品紹介コーナー。
おお。
い、このコーナーでは普段はアリスさんが行ってるんですが、まあ、ちょっと目についた新商品とかね、うん、面白い商品、珍しいアイテム、変なアイテムっていうのをですね、皆さんに紹介していくような、コーナーでございます。はい、まあまあまあ、普段はねアリスさんが面白いコーナーを商品を探してきてくれるんですが、今日はですね、
うん、
今日は実用的ではございますが、私がちょっと一個だけ紹介したいと思います。はい、アリスさん、
はい、
ノートパソコンご存知ですよね、うん、ご存知ですよね。
はい、今使ってます。
今使ってます。そう、 Windows が搭載されているノートパソコン、うん、まあ、Windows といえばマイクロソフトさんじゃないですか。
うん、
そのマイクロソフトさんがさ、自社ブランドで Surface っていうノートパソコン出してますよね。
ああ、うんうん、
Surface ってノートパソコン、
名前だけは、
名前だけはご存知でしょうか。はいはい、ね、その Surface なんですけど、
うん、
何しかね、
うん、
高いんですよ。
うん、
そう、高級ブランドみたいな感じでですね、まあまあ安いやつもモデルもあるんですけど、サーフェイスってね、なんか個人的なイメージでもお高いんでしょみたいな感じのねイメージがあるんですが、
うんうん、
はい、そのマイクロソフトさんがですね、新しいサーフェイス Windows 11 SE 搭載の、サーフェイスを、発売ということでございます。教育向け OS、 まあ Windows 11 SE に関しましては教育向け OS なんですが、はい、一応ですね、ものとしましては、Surface Laptop SE っていうのが発売されます。発売されました。でもお高いんでしょ、うん、Surface ですからね。
高いんでしょ、
お高いんでしょ、お値段なんと、うん、
はい、
27,800円。
どうしたの、そんなに安く。もしかして今ならもう一台ついてきちゃうの。
いや、それはさすがにないです。今ならもう一台はさすがにないですが、はい、
なんだ太っ腹じゃねえな。
そう、高い高いと、噂というか、高い高いとイメージを持たれてた、うん、サーフェイスですね SE、お値段なんと 27,800円ということでございます。
どうしたんだろう。
めちゃめちゃ安いんですが、まあまあまあ、でもね、正直スペックはもうそれなりです、
うん、
はい、スペックはそれなりです。
それなり、
うん、しょっぽいです。はい、まあ、いわゆる何でしたっけ、ネットブック的に言われてるほら、安くてしょぼいみたいな感じのパソコンあるじゃないですか。だからスペック的には決して優秀ってわけではないですが、
うん、
まあまあ、最近のね、何だっけ、最近の、まあ、セレロン CPU が使われてるので、まあ悪くはないのと、あとどうしてもその3万円を切った、PC ってさ、デザインとかがめっちゃこう安っぽい感じになること多いじゃないですか。
うん、
でもそこはサーフェイスちょっと高級感あるような感じのね、デザインになってます。まあ、検索する場合はですね、サーフェイス、27,800円で検索したら多分出てくると思います。ニュースサイトも今日、今日ね、発表されたニュースなので、
うん、
ちょっと検索しづらいかもしれませんが、サーフェイス27,800円なんかでググっていただけると、なんかちょっとね、そのトップニュースみたいな感じで出てくると思います。まあ、教育機関向けっていうのもあるんですが、まあでもね、ちょっと
サーフェイスなんだっけ、
サーフェイスラップトップ SE でもサーフェイスだけでいいと思います。サーフェイスで 27,800円とかで出てくれば、うん、トップニュースサイトとかでもいろんなところで出てきます。はい、インプレスウォッチなんかで 27,800円ということでですね、ちょっと とお手頃かな。
17万ぐらいしか出てこないぞ。
いやそれはお高いやつですね。お高いやつばっかりではございますが、
何で出てくるのさ。
サーフェイスラップトップ SE ですね。
ラップトップ SE。
はい、ちゆきさんこんばんは。
こんばんは。 SE。
そうだからね、まだね、そのニュースサイトでしか出てないので、まあ、ヤフーニュースとかですね、うん、あのインプレスニュースとかのニュースサイトしか出てないので、うん、販売サイトとかはまだまだ出てこないと思います。まさに今日出たば、今日ニュースされたばっかりの、ニュースで、今日告知されたばっかりのニュースなのでね、はい、出てきました。出てこないですか。
それが読み込みがめちゃめちゃ遅いんですけど。
あららららら、なるほど。昆文ズスって、
そうそう、なんだよく3万円のノート PC ってあった。
3万円のもありますね。その上位クラスが3万円ですね。
多分これのことだと思うんだ。
一応、うん、ね、ニュースサイトの
なんか7時間前のニュースで、
はい、
サーフェイスラップトップ SE の価格は3万580円から。
そうですね、あの その下のモデルが 27,800 円ですね。はい、これオフィスが別売りやでっていうことではございますが、そうなんです、オフィスは別売りでございますね。
オフィス入ってないと思う。
オフィス入ってないですよ。はい、まあまあ、ただね、こちらに関してはちょっと教育機関系のライセンス価格みたいな形になってるかもしれないので、まあ個人で入手するのは難しいかもしれませんが、まあ非常にね、お安いアイテムっていうことでですね、まあコメントでいただいてます。泉さんからいただいてますが、お高いオフィスを継続課金させて儲ける仕様っていうことでですね、まさにそうかもしれませんね。まあ、それに伴いですね、一応整備済みの端末に対する OS ごとの割合っていうのがですね、現在 Windows のシェアがもう 30% を切りそうです。はい、30% を切りそうでございます。まあ、整備済みの端末っていうことですので、まあ、現在動いている端末、うん、まあ何でしたっけ、PC ですかね、
うんうん、
なので、まあ現在ですね、もう Chrome OS が 40% のシェアになってまして、
うん、
で Windows が 30.9%、 iOS が 29.1% みたいな感じでですね、まあそんなわけでちょっとね、そうですんで、まあまあ、整備済みの端末っていうことなので、ひょっとしたらスマホとかそういったも、計算されてるのかもしれませんが、まあ何しかね、 Windows がだいぶ減っててるって感じでございます。
ほうほう。
ただね、その Windows ね、 Windows11 が発表されたんですが、私のパソコン、うん、Windows11 にはアップグレードできないんですよ。悲しい。
あ、なんかそうだよね、確か。
そうですんでね。
うん。どうなっちゃうの？
誰だ本当。
買わなきゃいけないの。
Windows 10を最終 OS とかって言いやがったやつは、まあまあハードウェアをね、11に対応したものに更新すればアップグレードできるのではないかなって思ったりもしてますけどね。いやー、やられてしまいました。というわけで、アリスさん今何を食べてるんですか？
すいません、ちょっと物が落ちてきたので。
あらあら、なるほど、
大丈夫です。
大丈夫ですか。はい、
はい、
あね、今後は今はね、本当何でしたっけ、その就職関連なんかでのお話も聞くとね、うん、まだそういう時期ではございませんけど、その、
うん、
我々より前の世代の人間はパソコン使えない。で、我々とかの前後の世代はパソコンが使えて。 で、うんうん、最近の世代の人間はパソコンが使えないみたいな感じ、
まだ使えない
ですです、
そうなんですよね。なんかさ、
はい、
そう思うと僕たちいい世代だなって思ってるんですよ。
まあそうですね、その VTuber やってる人間の実年齢調査みたいなのもしてみたいですよね、
はい、それはちょっとやばくないか。
いやいや、あの匿名でいいですよ、匿名でいいんですけど、あなたは VTuber をやってますか。でそのあのはいの方は年齢何歳ですかっていうの感じで匿名でいいんですが、ちょっとそれ調べてみたいと思いません、うん、でまあでもあれですよね、ストリーマーさんとかでしたら私らより若い世代の方いっぱいいるんですよね。スマホで配信したりとかしてる方とか全然いると思うんですけ ど、 VTuber となると結構先行投資が必要だったりとかさ、いろいろとパソコンの知識がいったりすることあるじゃないですか。
いやもうアプリでバンバンこう VTuber やってるよみんな。
あ、そうですね。ですんでまあそのそっちならまあわかるんですけど、その YouTube でその何でしたっけ、 OBS 使ってゴリゴリに配信してるって人の年齢となると結構パソコン詳しい人ですかね。アプリだけでその簡単にアバター作れて配信してっていうのは、うん、あの VTuber って言っていいのかな、 YouTube 以外で配信してる人多いと思うんで。
だってバーチャルだよ。
そうそうそう、いやだからその何でしたっけ、
VTuber
だとね、あの V ストリーマーなら V ストリーマーならめちゃめちゃいっぱいいると思いますよ正直。
なるほどなるほど、
はい、はい、ですんでね、その V ストリーマーだったら多分若い子もすっごいいると思いますがね、VTuber ってなると、うん、途端に年齢が上がりそうな気がするんですよね個人的に。怒られるかな、
うんうん、
VTuber の人に怒られそう。いや VTuber 中の人いませんからね、中の人の人いない。アリスさんは12歳です、うん、はい、
そうだよ、
はい、ちなみに、コメントでアサリさんは、私も10止まりだと思ってて更新できねえ。ちゆきさんも、Windows11 Y も CPU で弾かれたブワーっていうことです。
わー、
そんなこんなでですね、Windows ね、本当10が最終バージョン言ってたのに、マイクロソフトの嘘つきみたいな感じでね、はい、CC って何でしょう、うん、暗号、何のことか分かりませんが、次行ってみたいと思います。
あ、内緒ってことね、
内緒ね、はい、では新商品コーナーでございました。レイブンズナイトお題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバーこと秘密結社ブンズ所属天空の使者混沌神が HR です。
長っ、バーチャルとしさ、包丁姫こと、秘密結社ブンコンズ、ブンズじゃないよ、コンズだよ、
秘密結社コンズ所属ですね、
コンズの、聖なる力を秘めし混沌の女神、カウスゴデス、星アリセラフィムです。長もう思い出すの必死。
この二人でお送りします、最後までお付き合いよろしくお願いします。そんなあなたに、秘密結社コンズでニコニコ大百科で検索すると出てきます。はい、というわけで後半のお題のコーナーに突入していきましょう。本日のお題はですね、こちらでございます。本日のお題を大きな画像でドン、はい、 まあ、すでに画面下にいっぱい出してますけど。はい、本日のお題、謎や疑問ですね。まあね、子供の頃から謎だったこと、疑問に思ってたこと、まあ、大人になって解決したこともあると思うんですが、大人になっても出てくる疑問ありませんか？本日のお題は謎や疑問でございます。世界にある謎、友達の摩訶不思議な行動、なんでそうなるのかわからないことなどなど、皆様の疑問教えてください。まあ、ちなみにですね、掲示板の方には書いてないんですが、私やね、アリスさんに対する質問なんかも OK でございます。はい、
OK だよ。
皆様の謎や疑問、ぜひぜひ教えてください、はい。
ただこれだけは言える。
何？
ピコピコ包丁の謎は言えない。
ピコピコ包丁の謎は言えないですか？
うん。
はい、投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、まあ、こちらのね、動画の説明欄にも書いてますリンクから飛ぶことができる、レイブンズナイト掲示板、またはですね、マシュマロ、そしてですね、こちらの放送は YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスへの同時配信を行っておりますので、そちらのどちらのサイトでも OK です。コメントしていただければそちらのコメントも、お読み上げさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。本日のお題、謎や疑問ですね。ぜひぜひ、コメント投稿ください。よろしくお願いいたします。はい、では、来ているやつを早速読んでいく前に、我々が思っている謎疑問とかをですね、適当にぶちまけていってみたいと思うんですが、はい、
うん、
はい、というわけで例として1個目、PC の謎症状 KP21 秒。そう、あのね、パソコンには、カーネルパワー41という謎の病気があるんです。はい、その病気にかかると謎の再起動を連発したりとかね、謎に PC が固まったりとかね、する病気なんですが、これね、原因不明なことが多々あって、
うん、
気づいたら発生しなくなってることなんかもある謎の症状。そう、KP
それもしかしたらさ、
はい、
何かのたたりとかさ、
いやー、その可能性も、
地獄症状的なものが
考えられますね。その KP41 秒で検索すればね、あの、こうやったら治ったとか、うん、こうやったら治ったみたいな、いろんな体験談経験談いっぱい出てきます。やり方とかね、
KP41 秒、
はい、KP41 秒、
うんうん、
これがね謎なんですよ。
なんか解決も載ってるよ、
はい、そう、解決の方法載ってるんですが、その解決の方法も多種多様なんです、うん、でその解決の方法で解決しないことも多々ございまして、
うん、
そして何もしなくても治ってることとかっていうのもあったりしてですね、
うん、
そう、謎の症状 KP41 秒、これにね、今でも悩まされてる方いっぱいいると思いますよ。
そうなの？
そうなんです。そうなんです。というのもね、その解決法に載ってるその電源周りの設定をやるだけで解決する場合もあれば、その、うん、パソコン内部の問題じゃなくて、そのいわゆる電源の本体っていうパーツ側かな、電源が壊れてたりとか、マザーボードが壊れてたりとか、そういう原因でも出てきますし、
うん、
場合によってはその温度、気温によって出てきたりとか、本当にね、いろんな症状で出てくるのでね、 本当に謎の病気でございます。はい、そして、当選坊地さんさんニコニコ広告ありがとうございます。うわ、6500ポイントも広告していただいてる、ありがとうございます。
ありがとうございます。
感謝感激、
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。おかげさまでそろそろランクインすると思うで、ランクインすると思いますよ。
この時間になるといつもランクインしてくる謎の放送、
謎の放送っていうことになります。
秘密結社コンズだった。
秘密結社コンズですね。はい。ではアリスさんが聞いてるその謎の曲なんですけど、じゃあ謎なんですけど、うん、ゴミ収集車の曲？うん、
そう。あのね。
はい。
僕生まれた時から。
はい。
ゴミ収集車の曲って、
はい、
乙女の祈りなんですよ。
どんな曲でした？
はい、あれちょっと待って、今レイブンズナイトの BGM が聞こえてて頭の中、
あ、なるほど、ちょっと一旦 BGM 止めましょうか。はい、
ちょっと待って、乙女の祈りで探せば、
マジで
乙女の祈りで、ちょっと音楽流してください
よ。流して大丈夫なの？
いいと思うよ。だって普通のこれ、なんだろう、クラシックというか。
あ、なるほどね。はい、うん、ちょっとお待ちくださいね。乙女の祈り。
ポーランドの、あれですね。あ、フランス語でもあるのか。あ、もともと映画があったんだね。
これピアノで演奏してる、演奏してみたとか、があるので。
はい、うん。
これは流していいものなのか、他の人が弾いてるやつとかだったら、いや、そのピアニストさんが演奏してるやつとかだったら、
あー、なるほどなるほど、
そう
原曲じゃないとあれか、
原曲が出てこないですね。
うん、
まあいいや、はい。
ね、もうちょっとで今ね、
お映画とかが出てくる、乙女の祈りの映画の曲とか流すとえらいことになりますよね。乙女の曲祈りフリー BGM 検索してみましょう。あった、フリー BGM でありました。
タタンタタンタタタタンってやつ。
ちょっと待って、今フリー BGM でございましたので、これをちょっとチラッと流してみたいと思います。よいしょ、はい、ちょっとお待ちくださいね。
これ今見てた YouTube の動画じゃないか。
まさにそうだと思います。はい、あ、なるほどね。
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、もうこの曲が来ると、
はい、
は早く思い出さなきゃって気持ちになっちゃう。
なるほど。
やばい、今日ゴミの日だっけってこもっちゃうんですよ。
はあ、はあはあはあはあはあはあはあ。
で、僕のところは、この後は、
はい、
あの、生ゴミの専用の収集車が来るんですよ。
はあはあはあはあ。
で、その曲は、お猿の籠屋なんですよ。
はあ。
めちゃめちゃギャップが激しくて。
なるほどね。
ここの、ちゃの後に、おっさるんのかごやだほういささの音楽が流れてくるんです
よ。いやー、まあそんなこんなでですね、なるほど。アリスさんの地域では、この曲が、
そう、
流れるということですね。でもさ、はい、
ネットで見たらさ、
はい、
やっぱり地域によって流れる曲違ってたからさ、あ、僕生まれた時からずっとこの曲だから、みんなこの曲なのかと思ってたよ。
あー、いやでもね、地域によって本当に確かに違いますね。
え、じゃあさんとこはなんか夕焼け小焼けとかいうところもあるらしいけど、
赤トンボとか、
あ、それだ、それそれ、ごめん間違った。
夕焼け小焼けの赤トンボってやつですね。まあまあ、そうですね。ちょっとね、皆さんの地域によって、うん、アルベルト・アムロさんありがとうございます。ベートーベンの乙女の祈り。いや、まさにその通りだったのかな？
うん。
です。
違うかな？
ん？ ちょっと待ってくださいね。ベートーベン、ベートーベン、なってるのかな。あ、合ってますね。ベートーベンの。はい。まあ、そんなこんなでですね、皆様の地域では、ゴミ収集車、何の曲が流れてるかっていうのをね、ちょっと気になります。まあ、大阪ではなんか、赤とんぼだったりとかですね。そういえば、大阪といえば、あれですね、横断歩道の曲が通りゃんせだったりしますけど、あれも全国共通じゃないんですよね。
え、通りゃんせ？
うん。
え、いつ？
え、いや、大阪の横断歩道の曲とかが通りゃんせだったりするんですけど。
うん、僕の方も通りゃんせかな。縦横どっちかっていう感じだよね。
なるほど。俺もあんまり知らないです。
違う、
はい、
目が見えない方、目が不自由の方のための
そう
スイッチが通りゃんせで、田舎の新潟の十日町では、
うん、
片っぽは、
うん、
ポッポーポッポーポッポーって必ず鳴って、
はいはいはい、
もう片っぽは、うん、ピューピューってなるんですよ。
あるあるある、ありますあります、それもありますね。
うん、だから、
はい、
いつもあ、はい、僕のところにはならないのに、
はいはいはい、
おばちゃんのところはこんな機能がとか、
はいはいはいはい、
冬は雪を溶かすために道の真ん中にこうみんな四つ穴の点々点々ってついててなんだろうって思ってたら、
うん、
夏の暑い日にはアスファルトを冷やすために水がチャラーッとか出ると、うわー僕のところにはないのにこんなところにこんな面白いものがみたいので、
なるほど、
かなり僕にとっては新潟十日町市はなんだろう、アトラクションでした。
盛り上がるわけですね。
うん、
そういえばですね、コメントではあさりさんはそもそもゴミ収集車から音出ないとかですね、あとマザールさんは乙女の祈りの収集車聞いたことあるけど地元は無音だったらしいですね。
そうなの。
ちなみにアルベルト・アムノさんからいただきました、ちなみに、日本から ODA でゴミ収集車が送られた国では夕焼け小焼けがゴミ収集の音として使用されていることが多いそうです。そのままなのかな。
ODA って何
ん？ ODA
って ODA って何
なんだろう、知らないです。
オダ
オダODA ってなんだろう
オダ
あ、
と
政府開発援助らしいですね。
ん？
政府開発援助。
ほうほうほう。
発展途上国の経済開発や経済発展や福祉の向上のために、先進工業国の政府及び政府機関が発展途上国に対して行う援助や出資のことだそうですね。ありがとうございます。まあ、要するにそのいろいろとね、援助するために、まあ、ゴミ収集車なんかを送られたことがあるらしいんですが、まあ、それについてのが、ゆやこやけだったりするらしいですね。はい、ちなみに、マサールさんからいただきました。ポッポーとピューは、南、南北と、東西を間違えないようにするためらしいですね。
うんうんうん。そう、片っぽはポッポー、ポッポーなの。だからね、本当にね、
はい、
子供の時には、なんだろう、道を挟んで、
はい、
あるおもちゃ屋さんに行くのに、
はい、
ピュー、ピューっていう時じゃないといけないから、
はいはいはい、
なんか、音でこう、決めてたというか。
なるほど。アリスさんは目が見えるけど、その、ね、目が見えづらい方と同じような行動をしてた。
ポッポーじゃなくて、
はい、
ピューピューで歩けるみたいな。
なるほどね。はい、コメントで、ODA は政府は開発援助ありがとうございます。中学や高校の社会の授業で習うはずだが、
ごめんなさい。
アリスさん12歳ですからまだ習ってないです。
12歳だから小学校ちょっと出てなの。
ちなみにエンチャルは、習ったかもしれませんがそんなもの覚えてるわけないじゃないですか。こちらと社会の成績万年赤点ギリギリだったぜ。へへへへ。はい、ちなみに千雪さんからいただきました。ありがとうございます。歩行者補助の音楽はどんどん鳥の声に差し替えられております。 そのうち音楽はなくなります。なるほどね。そしてニコニコ国のおかげさまで、第12位にランクインしました。ありがとうございます。当選坊主さんさん感謝感激でございます。はい、まあ、そんなわけでですね、次行ってみたいと思います。来てる投稿を読んでいきたいと思いますね。泉式部さん、からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナー皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
職場のパソコンで謎現象が起きていて、マイクロソフトのワードのフォントが MS 明朝一つしか使えなくなっていて、他のフォントに変更できません。うわー。こんな不具合初めて出会ってしまいまして困っています。って聞いて、私の中ではそのフォントフォルダー壊れたんかなとかって思ったりもしたんですが、続きで Excel ではフォントは普通にたくさん使えるので、 Word だけの問題です。 HR 先生どうしたら治りますか？ Office を再インストールしたら治るでしょうか？ちなみに Office のバージョンは、2010です。オフィス再インストールよりもですね、オフィスなんかあの修復インストールみたいなのができるはずなので、それを一度試してみるのは見てはいかがでしょうか。ただ私もこの症状に関しましては初めて聞きましたね。いや、何でしたっけ、フォントがね使えなくなるとか、英語フォントしか出てこなくなるとかっていう症状に関しましては、あのパソコンとかでよくあって、まあ、あのフォントフォルダーとかさ、紐付けされているレジストリ周りがぶっ壊れてるとかっていう、そんな感じのことが多いんですが、ワードだけで使えなくて他のアプリで出てくるっていうのは、それは謎ですね正直。はい、ちなみに2010はすでにサポート期限切れてます。確かに切れてますね。はい、修復インストール試してみてください。いやでも分かんないですね。オフィス用の CD がいるかもしれませんのでね、その CD が行方不明になってたら分かりません。はい、まあ、そんなこんなでですね、まあ PC の謎症状ね、
謎症状って聞こえちゃった。
謎症状ですね、謎の症状です。謎症状、
そう、症状、
アリスさんは謎症状なんじゃないですか。
そうだな、アリスは謎でいっぱいだぞ。
はい、では公式サポート切れて、コメントで泉式部さんから、そうなんですよ、公式サポート切れてるんでマイクロソフトに聞けないんですよね。それは聞けないですね。11年前の、ね、オフィスですからね。はい、では続いて F ママさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ちなみにコメントでうどん伯爵さんいらっしゃいません。謎少女の方が放送的にしっくりくるな。アリスさんはアリスさんは、
ね、謎ですよ。
謎少女らしいですよ。
うん、任せたまえ。
じゃあ名前変えときましょうか。アリスかっこ謎。はい、では続いて、エクマナさんのやつ読んでいきますね。人間長く生活していますと、謎や疑問といったことたくさん出会っているものというのが、存在したりしますが、個人的に感じる謎や疑問というものを挙げていきます。1、泳げたい焼きくんは、毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよと歌っているけど、たい焼きの最後は人に食べてもらうことがゴールなので、歌っているあなたは一体誰なのかという出来事。そうですね、これで冷静に考えてみてください。アリスさん、
つまり、
うん、
おじさんとたい焼きくんをずっと見ているストーカーが一人いて、はい、海の中まで潜っていってたい焼きくんを追いかけて、
いや、その前にアリスさん、よくよく考えてみてください。
何？
毎日毎日僕らはあの鉄板の上で焼かれてヤニヤになっちゃうよって言ってますけど、
うん、
昨日の僕は今日いないわけですよ、すでに。
だから、うん、それはストーカーさんが、はい、たい焼きくんが好きなんで、たい焼きくんの気持ちになって、
はいはいはい、
言ってるわけですよ。
なるほどね。
そう。だけど、はい、ある朝、おじさんと喧嘩をしてしまったたい焼きくんを見て、うん、あの、海に逃げ込んだのさっていうところで、うん、ね、自分も海に飛び込んだんですよ。
いや、多分ね、それはね、あの、おじさんが、あの、たい焼きをお客さんに渡すときに、うん、あの、ミスして、ポロって海の中にポチャンって落としたのを、うん、その第三者、うん、第三者目線の見てた人が海に逃げてるように見えただけなのかもしれませんね、うん、
だからストーカーさんはもう気持ちがものすごくたい焼きに感情移入してるので、
はい、
ね、毎日焼かれちゃってる僕です。
なるほどね。
でそれでも喧嘩したので海に逃げ込んだので僕も海に行くぞって言ってたい焼きくんを追っかけるわけです。
第三者目線海に飛び込んじゃった第三者海に飛び込んじゃった。
そうです。そう、カメラ目線でずっとたい焼きくんを追ってます。
なるほどね。
たい焼きくんはどんどんゆらゆら揺れながらこうあの地底に沈んでいくんだけれども、うん、そこにもうストーカーさんの妄想がブワーッと走馬灯のように駆け巡って、
はい、
駆け巡ったんですよ。
まあコメントでも泳げたい焼きくん第三者目線説来たということでありがとうございます。
ストーカーですから。
ストーカー、この歌を歌ってるのはストーカーがストーカーさんがたい焼きくんの気持ちになって歌ってるっていうことですね。
そうそうそうそうそう。だから、
はい、
ほら塩水ばかりじゃふやけてしまうとか言ってるじゃないですか。
そうですね。
たまにはエビでも食べなけりゃって言ってるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
つまりたい焼きがあんこが詰まってるのにさらにエビ突っ込むですよ。
ですね。
たい焼きのエビあんこ味
まずそう。
エビがもったいないような気がしてきた。
はい、別の説としてはですね、昨日のたい焼きは今日のたい焼きに転生しているんですって、正原さんからいただきました。なるほど、たい焼き転生説ですね。
なんかやだね、はまた転生したって言って焼かれてるんだよ、あっちやーみたいな。
ちなみに、もう一つコメント、あさりさんから、そもそもたい焼きはタイではなく小麦からできた何かだからすでに意識ないのでは。あーなるほどね。いや、万物に意識は灯るんですよ。たい焼きがね、食べられるために転生を繰り返してるので、もはやそのたい焼きはね、つくも神がついてるのかもしれませんよ。
やっぱりストーカーか。
どっちだ。はい、そして、石焼き
もやは、これはポーズで会議を起こさねば。
コメントでですね、石焼き芋屋は聞くのに石焼きグリアがないのはなぜか。
それはね、
はい、
石焼き芋は甘いもって言わないじゃないですか。
そうなの？
え？
あ、そっかそっか、
あ、甘いも買ってこうって言わない。
甘栗は聞きますけど、はい、
あのほら、焼き芋屋さんがね、車運転しながらね、甘いもーって言わないじゃないですか。
確かにそうですね。
でしょ。だから甘栗は甘栗なの。
なるほどね。ですので甘栗は石焼き栗じゃなくて甘栗の方が強いから甘栗派になって、甘栗屋になってるわけですね。
甘栗はたんたって天津、天津ですよ。天津で採れた、品種忘れたけど丸っこくてちっちゃいやつです
ね。はい、
それを焼いた石ころと一緒にコロコロコロコロコロかして、うん、長時間じっくり温めると、うん、甘みがふわーっと出るわけですよ。
なるほどね。はい、そしてですね、3つ目、地震が起きると人はなぜ携帯電話の電池パックを買いに走るのか。これ地震が起きるとね、防災グッズが売れる謎現象起きる前に買わないといけないのにね。これは正直思います。 はい、地点シェルムさんニコニコ王国ありがとうございます。3800ポイント500ポイント300ポイントと追い打ち、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー皆さんニコニコ王国本当助かります。おかげさまで現在第11位にランクインしております。はい、そしてですね、4、女性専用車両があるのは理解するものの、基本的に車両構造は変わらないのだから外から見られているということに気づなぜ気づかないのだろうか。うん、そっか、いや分からん、これはあまり分からない。はい、あさりさんからいただきまして、災害に慣れすぎて事前に準備するのが億劫になっている説。まあ確かにそうですね。まあといってもその日本の家屋自体がすごい丈夫で災害に強かったりするのでね、うん、ある程度その辺もあるのかもしれませんけどね。でそしてパチンコは遊戯であり賭博ではないのになぜ商品と交換せずに特殊景品と交換して現金化してしまうのか。いやこれはあの特殊景品をね、他のお店がね、買い取りしてくれてるだけですからね。
うん、
ね、三点取引ですね。そうなの、そうな、そうな、そうなはずですよ確か。
ほうほうほう。
そう、あくまでそのパチンコ屋さんは、遊戯施設であり、ね、景品をお渡ししてるだけです。で、その景品を買い取ってくれてるお店がたまたまお店の近くにあっただけの話です。
近くに、はい、
そうそう、たまたまお店の近くにそのパチンコ屋さんからもらえた景品を買い取ってくれるお店があっただけの話です。ほら、あの中古品を買い取るのは合法じゃないですか。でしょでしょでしょ、
うん、
ね、そういうことです。はい、あさりさん、ニコニコ王国ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、うどん伯爵さんからいただきました触れちゃいけないゾーンの話。いや全然大丈夫じゃないですか。そのパチンコ屋さんはあくまで遊戯施設でありまして、ね、景品をね、お渡ししてるだけですから。たまたまその景品買い取ってくれるお店が近くにあっただけですよ。いやほらもらった景品をさ、ほらパチンコ屋さん行ってさ、例えばほら景品としてさ、うん、ぬいぐるみもらってくるじゃないですか。
うん、
でそのぬいぐるみをさ、フリマとかでさ、フリマとかあとメルカリとかで売るのは全然普通のことですよ。でしょでしょ、そういうことです。
まあそうですね、
そういうことです、うん、そういうことでございます。
うん、
はい、では次行ってみましょう。6、可愛い子が好きという大人が多い反面、萌え系やお体の薄い系の女性がいるエアマットローションプレー店がないのはなぜなのか。なぜなんでしょう。
え、なぜ、
なぜなんでしょう。需要と供給の関係。まあそもそもね、アリスさん、
うん、
謎なのは、まあちょっとこれあんまり言うとそのセクシャルハラスメントな発言になるかもしれませんが、
はい、
ほら雑誌のさ、グラビアとかさ、
うん、
男子かボインボインな方が多いじゃないですか。
うんうん、
そう、なぜ人間はいわゆるその、うん、ね、ボインボインな女性を好きになるのかっていうのが結構謎ではありますよね。まあ、これね、なんかね、いろいろと説があるらしいですよ。意外と。いわゆるその、
はい。
人間以外の動物って、その、セクシーアピール、
うん、
いわゆるその、私は可愛いですよね。セクシャルアピールっていうか、セクシーアピールって言ったらいいかな。それをね、うん、結構その、いろんな動物はお尻で行ってたりしてるんですよ。
ん、
お尻でセクシャルアピール、セクシーアピールをしてるんですよね、いろんな動物は、哺乳類はね。 でも人間ってその二足歩行にするにあたって、
うん、
目線の先がお尻にはなかなか行きづらくなる、行きづらく進化してしまって、
そこで胸がお尻になったってわけだな。
そうそうそうそうそう、その言うたら自分の魅力をアピールするために胸を強調して、うん、でそこにあの人間もその目線が行くようになったっていう説があるそうです。
先生、
はい、
なぜ男の人は胸がお尻にならないんですか？
私にもわからん謎ですね、それは。
それは謎です、ね、ここまで言っといてそれはないよ。
はい、うどん伯爵さん、HR 兄貴詳しいですね、さすがです。いやいやいや、私もねこれもあの何でしたっけ、たまたまね、YouTube に転がってたあなたにおすすめ動画から見ただけの話な。
これはどっかのテレビで見たと。
はいはい、そしてですね、マサハルさんから、大きさは二の次二つあればいい。うん、うどん伯爵さんから、以前私が以前の知識で知った内容と全く一緒です。あー、なるほどね。はい、そして、ニコニコ広告枠から一人ご来場されました、ありがとうございます。皆様の広告のおかげでですね、来られた方がいらっしゃるので、アリスさんせっかくなので、ご来場された方と、
またか、
コメニコニコ広告いただいた方にこう言っときましょう。
よっしゃ、行くぞ。コメはいりませんか？今ならお安いですよ。コメはいりませんか？
ありがとうございます。よかったらゆっくりしていってくださいね。はい、はい、コメントで、マサハルさんからいただきました。俺は胸よりお尻に惹かれる。なるほど、これ性癖暴露大会が始まるわけですか、今から。
っていうか、なんか 僕的には呪術廻戦ですかって思い始めたぞ。
なるほど、まあ、私はね、
あのね
はいはいはい、どうぞ。
呪術廻戦の東堂葵っていうキャラがね、
はい、
戦う相手にまず女の好みを聞くんですよ。
ほうほうほうほう。
でその判断で相手が面白いやつかつまらないやつかっていうのを決めるんだけど。
なるほど。
そうで主人公のユージ君は、
はい、
あの背が高くて、
はい、
であのお尻が大きい人がいいと。
なるほどね。
言ったら、
はい、
東堂葵さんは、
うん、
トリップしてで、
はい、
なぜか同級生の主人公となぜか同級生の、
はい、
過去を作り上げてしまって、
はあはあはあ、
すごいすごかったよ。なんかそのシーンはもうなんかもうマイブラザーだったんだよ。もう
なるほどね。まあまあ、とりあえずそれそのシーンに関しましては、呪術廻戦の、アーカイブ、でをご覧くださいということですね。まあ、ちなみに私は何でしたっけ、 FTMM が好きですね。
FTMM、 太もも、は
い、That's right exactly、 その通りでございます。
どこの第五さんですか。
はい、では、次いきましょう、というものがあったりするんですが、逆に多くの人が疑問に思っている謎に関しての答えを知っているものとしましては、銀行で不本意に取られる手数料。なるほど、これはですね、銀行が商取引を しましたという、提出書類を金融庁や国税庁に対して作成する必要があり、その手数料や消費税、金融に関する租税が発生するため、同銀行同士の取引や同銀行の同支店同士の送金でも提出書類を発行する必要があるため、不本意な形で徴収されるらしいですね。なるほどね。そういった書面を作るためとかその他もろもろ手数料がいろいろかかってしまうわけですね。まあ、うんうん、日本だとね、あの ATM の手数料が海外とかに比べてめっちゃ安いって話なんですよ。
うんうんうんうん。
だからそれもあって日本はその現金文化がまだ根付いてるっていうのもあるらしいですよ。なんか海外だとね、特にヨーロッパの地域なんかでは銀行から現金を下ろそうものならとんでもない手数料が取られるので、手数料も取られるぐらいなら、うん、キャッシュレス決済した方がまだ安いみたいな感じののがあったらあるらしいですよ。はい、では続いて、もう一つがですね、10年で口座解約制度。 これは銀行法で定められているもので、10年間取引のない口座に関しましては、口座内のお金を、銀行資産にできるルールがあると同時に、実は一つの口座に対して銀行は維持するための手数料を、監督官庁に、支払っているのため、近年では欧米のようにペーパーレスや期間の短縮は検討されているそうですね。口座内10年間取引がなかったらね、口座内のお金持ってかれますんで、皆さん気をつけてください。そしてですね、口座凍結、こちらはですね、基本的に、取引行為があまりにも不可解な動き、例えばですね、1円の連打送金行為や同一人物による同一日や一定期間内に複数回にわたる小口取引をしている場合や、振込人指定が、金融犯罪者や組織名マルボ、犯罪者を語る氏名や組組織、金融情報のブラックリスト者なんかに該当するものからの取引が複数回行われている場合は、犯罪及びテロ支援資金提供者情報リストとして掲載され凍結されるというルールがあったりするからですね。また破産や、ね、解散企業や、物庫者、物庫者、行方不明者の口座の場合は、借金も含めて、資産継承先情報が確認されないと凍結されるルールがあるため、よく言われる家族の死に伴って口座が凍結されたという例に出会うことがあったりするそうです。なるほどね。あ、でもこれ気をつけないといけないな。失礼しました。
どういうこと？
いや、10年間さ、全く触ってない口座とか、うん、出てくるかもしれないじゃないですか。
うん。
私ね、銀行口座って4つ持ってるんですよ。4つじゃないかな。そう、何でしたっけ？銀行口座が2つと郵便局の口座を持ってるんですが、その郵便局の口座をさ、全く触ってないんですよね。
でもそれって、はい、あんまり時間が経つと、
そう、
口座がなくなったんじゃないですか。
そう、10年間取引がないと口座内のお金がなくなっちゃうってことがありますんで、うん、これね、本当、
うん、
そう、油断しないようにしないとね、扱う口座を統一させるか、なんかほら、場合によっちゃ、会社によっちゃさ、就職した会社によっちゃさ、何でしたっけ、ここの口座にうちは給料振り込むんで、どこどこの口座作ってってお願いされたりすることあるじゃないですか。
うん。
で、その作った口座を全く使わなかったらさ、10年間使わなかったら凍結されちゃってさ、うん、お金入ってたらアバババババってなりますよね。これはちょっと悲しいですよね。ですんで、皆さんちょくちょくね、銀行の口座とかね、確認するようにしてみてください。はい、では続きまして、パンネルネハン寂聴さんからいただきました。その前にですね、ニコニコ広告から、お一人の方が来場されました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アリスさん、コビタイムですよ。コビタイム、
コビタイム、いい加減やめようよ。
いや、ニコニコ広告から来られた方がいらっしゃるんで、
わかりました。いらっしゃいませ、皆様。コビはいりませんか？そこのあなた、ちらっとコビいりませんか？とてもいいものですよ。
ありがとうございます。
コビはいいものですよ。
まあ、ニコニコ広告枠から来られたということではございますが、まあ、この出会いもね、一期一会ということで、私エイチャルとアリスさんをよろしくお願いいたします。
一期100円ということですね。
うん、最後までゆっくりしてくださいね。
違うか、105、105、1
はい、では続きまして、ファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃ。どうもこんばんは。
こんばんしゃ。
個人的に思う謎や疑問は言うといっぱいあるけど、個人的に思う謎というと、人気キャラクターや人というのはなぜ偏りが出るのか。あ、これ分かりますよね。
え、どういうこと？
いや、緑は不人気とかってよく言うじゃないですか。
何緑は不人気って。
え、いやいやいや、そのキャラクターでさ、
うん、
その髪の毛の色がいっぱいあったりした場合、緑は不人気とかってよく言われてたりとかさ。
あ、うん、あのね、僕はね、はい、緑の髪の毛で好きなキャラは、うん、うるせえやつらのラムちゃんと、うん、コードギアスの、シツーかな。
ははははは
は。あとは、なんかいたかな。確かにね、緑の髪の子はそんなに好きじゃないんですよね。
そう、緑髪は不人気ということでですね、これをね、論破できるキャラっていうのがなかなかいないんですよ、う
ん、なるほど。
とかね、あとはそのピンクはインランとかさ。
いや、
これは怒られそうですけ
ど、ひどいよ、
これは怒られそうですけど、
ピンクはそんなことないよ、
可愛
いよ、ピンク、はい、そうだよ、水なしあかりちゃんなんて、その可愛ったら可愛ったら
ね、まあ、ですんでね、緑髪は不人気っていうこれね、とかあったりとかするんですけど、まあまあそんな感じでですね、もう人気キャラクターや人っていうのは偏りが出がちなのかな。はい、そしてなぜ人は夏休みになると北へ旅をするのか。これは涼しいからじゃないですか。
え、涼しいから。そんな単純な言葉で終わらしちゃうの。
そしてですね、青い髪の毛のキャラが人気とか聞いたことがあるな。なるほど。かっこで、セーラーマーキュリーとか。おー、さやかちゃんの悪口はそこまでだ。はい、続きまして、夢の海外旅行先が英語圏ばかりなのはなぜか。まあ、これは安全だからなのじゃないですかね。そして、天使イコール金髪というイメージはなぜなの。金のエンゼル、
銀のエンジェル、5枚。
いや、でも天使でググるとどうなんだろう。金髪ですね、やっぱイメージとしては。
はい、僕的には銀髪もありだな。
なるほどね。
白い髪もありだな。
そうです。まあ、天使の像とかってなると、もう全身真っ白の陶器の像みたいなのが結構思いついたりもしますから。
あ、そうだね。でもさ、
はい、
さすがにほら、ちっちゃい赤ちゃんがさ、はい、こう羽をつけてキューピッドみたいな、
はいはいはい、
天使をパッと思い浮かべるときは絶対に黒髪とか茶色髪とか出てこないね。
なるほどね。
向こうのものだからかな。
かもしれないですね。
例えば日本のほら、お化けとか妖怪、
うん、
がさ、金髪とかさ
ないですね。黒髪が多いですね、やっぱり。
やっぱりあれですね、
まあ、発祥の地
の、うん、
なのかな、
発祥元かな。
ちなみにセーラームーン、月のうさぎは実写版とかだと金髪で再現されていることがありますが、原作設定では揮髪、黄色の髪らしいですね。なるほどね。はい、では続いて、どんな愚策の青春ものでもエンディング曲がフラワーカンパニーの、深夜高速にすると様になるのはなぜか。なるほど。これはあれですね、エンディング曲を変えるとさ、こう、うん、なぜかその様になるっていうのはよくありますよね。そう、あれですよ、何でしたっけ、ゲッドワイルド大社ってご存知ですか、アリスさん。
え、僕が教えたんだよ。
あ、そっかそっか、アリスさんに教えてもらったんやね。
え、
いや、あれなんかもそうですよね。
あれを実践したよ。
マジで
やったよ。
ね、
お疲れ様でしたって言って、
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん
ち チャンチャンチャン、チャカチャンチャンって階段降りてくんですよ。チャンチャンチャンチャンって。ズンチャカズンチャカしてる間には、なんでしょう、タイムカードの代わりのところの、事務所に行って、ね。
はい。
で、退勤時間を書いて。
はいはいはい。
で、それで、扉を、その事務室の扉を開ける頃には、もう、はいはい、もう、あれですよ、もう、アスファルトタイヤを切るんですよ、もう。
だからその、ゲットワールド退勤ができる、その、ボタンも確かこれアリスさんが教えてくれたんでしたっけ。
ボタンあったっけ、なんかあったっけ。
ガチャかなんかでゲットワイルド大金ができるその、キーホルダーというかさ
え、そんなのあったっけ。そう僕それは分かんないけど、
あれそれアリスさんの新商品で教えてくれたんちゃうかな。
あれ
そう、
なんかそんな覚えが。
シチュエーション BGM ボタンっていうのがありまして、
うん、
ボタンを押すとその何でしたっけ、静止ボタンが流れるやつね。ゲットワイルドだけじゃなくて、
アプリみたいなやつですよね。
いや、ね、ガチャガチャに入ってるそのキーホルダー的なやつですね。カプセルトイでございます。はい、
うんうんうん、
ゲットワイルド体験ができるボタンということでですね、そのボタンを押すとね、なるということでございまして、まあ、第1弾はですね、ゲットワイルド以外にも、確かね、何の曲が入ってたっけな、シチュエーション BGM は全5種らしいです。それ以外には、その、何でしたっけ、ゲットワイルド以外では、ミュージックステーションの、登場曲。ニャーランニャーランニャーニャーニャーランニャーニャーニャーってやつね。とあとそのラブストーリーは突然に、うんうん、あの日あの時あのってあとはその何でしたっけ、ライバルのヤーヤーヤーですね。ヤーヤーヤーヤー、いや違う、ライバル、これまた違うかな。で、あとミッションインポッシブルの任務、ジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンっていうの、5種の、ボタンですね。ボタンを押すと流すみたいな感じですね。はい。まあ、これ中の、ゲットワイルド大金をね、もう見た方がその思いついた、まあ、ガチャシチュエーション BGM ボタン全5種第2弾もどうやら発売予定でございます。さあ、次行きましょう。ちなみにコメントではですね、金髪は欧米だと一般的に思われていることがあるが、実際には世界人口の 2% ほどしかいないそうです。なるほどね。
まあ、子供の頃金髪でも大人になると茶色になるとかあるもんね。
ですね。はい。そして、首都クイズで必ず間違える人がいるアメリカのニューヨーク。正解はワシントン DC やオーストラリアのシドニー。正解はキャンベラ。や、トルキーのイスタンブール。正解はアンカラだったりするらしいですね。これロンドンとかもそうなんだったかな、忘れた、
うん、
はい。そしてですね、国の象徴とされることが多いアメリカの自由の女神像やマレーシアのマーライオン像。まあでもアメリカの自由の女神なんかは結構国の象徴とされがちですけどね、
うんうん、
はい。で1週間鉄腕の友のなんでだろうから、東京サイングダの、替え歌の抱負さ。ほうほうほう。そして二枚貝はなぜやたらと不純物を取り込んで生臭くなりたがるのか。なぜ玉こんにゃくは焼くと叫ぶのか。これ不思議ですよね。にゃーって鳴くやつですね、玉こんにゃく。
玉こんにゃく怖いです。
はい。で青栗タイプのトゲ栗を見てホッシュホッシュと言い出しそうなのはなぜかっていうものがあったりします。
やめてください。
いや、ホッシュマリももう謎ですよね。はい。では続いてエメレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
謎というといろいろなものが DOL のクエストにも登場したりしますが、修道者の中でも未だに謎とされていることは多々あって、日本で有名なものだと血の涙を流すマリア像というものが秋田にあり、血液型が B 型であることも知られていますが、 私自身が、見聞した謎の話と言いますと、でもこれ気になりますね、血の涙を流すマリアの像っていうのはね。
え、知らないの？
いや、血液型が B 型っていうのも。
あ、血液型は知らなかったんだ。
へえ。はい、アマソーという高齢の老婆が笑いながら出てくるのに対し、シスターというと、美人な若い女性が出てくるというイメージ。あ、まあ、これはね、これは創作物のせいだと思いますよ、正直。謎というよりもね。はい。そしてですね、聖堂が建築されて1000年は経過しているのに、寄進者も制作者もわからない、小林優画伯のイラスト画な、ステンドグラスがブリテンに保管されている。へ
ー、
そうなんだ。誰が寄進したんでしょうね、謎ですね。で、とっくに 役目を終え、なるはずのないドイッチェランドの聖堂の鐘が夕方になる。うわ、これでも神秘でありつつ怖いですよね。
ちょっといいね。いや、怖くないよ。全然怖くないよ。
怖ないっすか？なるはずのないものがなる。
なんで怖いの？神秘的じゃない。
いや、アリスさん、アリスさん。
はい。
これ冷静に考えてみてください、アリスさん。
うん。
まあ、聖堂の鐘かもしれませんが、ほら、
聖堂ですよ。
真夜中にさ、
うん、
誰もいないところのさ、お寺の鐘がグオーンって鳴り出したらめっちゃ怖ないですか？夕方でもいいですよ。
いいんじゃないかな。
いや、怖ないっすか？
え、別に？なんで？逆になんで怖いの？
いや、普通に何もいないところで物が動いてなるっていうのは、これポルターガイスト現象じゃないんですか、普通に。
そうとも言うけどさ、
てアリスさん
は金だよね。金を鳴らすものがさ、
はい、
悪いと思う？
いやー、悪いかもしれませんよ。
それは会ってみないとわからないな。
だってさ、某ダークソウルでは金がゴーンゴーンなったらね、
うん、
大変なエリアがこうね、解放されるわけですからね。
大変なエリアか。
はい、鐘を鳴らすことによってですね、今まで行けなかった、うん、危険なところに行けるようになるっていう、ダークソウルでね。はい、ダークソウルのやりすぎって話ですね。
ダークソウル
鐘は、コメントではです。コメントでアサリさんからいただいてます。日本の象徴は何だろう、目立つものがありすぎて。富士山とかでいいんじゃないですか。はい。そして、
日本の象徴、
うん、そして、金は神聖なものだから、もしかしたら天使か神様が鳴らしているのかもしれませんね。なるほどね。はい。そして、夕暮れのノートルダム大聖堂のルーベンスの壁画前で目撃されたというネロとバトラッシュの起点。ほうほうほう。
リンゴン、リンゴン。
修道女だけがクラス自給自足の、独島に行ったという人の話が、島が存在しない海域であるものの、その修道女から、下賜されたものが現存しているという矛盾。
何ない、下賜って
渡されたもの。
ん？
そう、だから修道女だけが暮らす自給自足の無人島、まあ、孤島に行ったっていうお話があって、うんうん、その孤島から帰ってきた人が、これお土産やでみたいな感じで物を渡されたらしいんですよ。
うん、
でもその孤島ってどこにあんのって話。
お
お、怖
っ。いや、でもさ、
はい、
あれですよ、
はい、
潜在意識の奥深くに潜ると、
うん、
ね、
うん、
潜る方法があるんですけど、そこで、うん、潜るといろんな人の位置がそこにあるんですよ、
う
ん、いるんですよ、
はい、
で自分は知らなくっても未来にあったり過去にあったりする人がいっぱいいて、
はい、
でその人の中からその人の中でこう一人にね話しかけて、うん、で何か話した時に、うん、その人からこれを持っていなさいって言われて、
うん、
それを持った握ってしっかり握って、
うん、
それで目を覚ますというか、まあ、その意識のところから離れると手の中にそれがある。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、なるほど。要するにそのここではない次元のどこかの次元から物を持ち帰ったってわけですか。
持ち帰れるんですよ。
なるほどね。まあ、ちなみにこちらのお話なんですが、あさりさん曰く、うん、日本にも地図に存在しないとされているけど実際に行ったという証拠がある島があるそうですね。
ちょっと興味がある。
ひょっとしたらどこかにね、どこかにね、何でしたっけ、今は亡きムー大陸のようなね、うん、島があるのかもしれませんね、うん
うん、あ、それで思い出したけど、
はい、
流行ってるサイトというか前からあるんだけれども、
うん、
ネットでお友達になった人が、
はい、
ちょっとそれを教えてくれたんだけど、
はいはいはい、
異世界へ行きたい人、
うん、
自分の望む世界に行きたい人を、
うん、
その異世界に招待するところがあるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
でそこで、うん、まあ質問があってそれに答えて、
うん
うん、そうするとなんかすごい気持ち悪くなったりするとそのトリップの前兆とか言われたりとか、
うんうん
うん、でまあその願いが受理される時とその混み合ってるからちょっと順番で執行まで待ってくれって書いてあるところあるんですけど、でもそのサイトの前にもあったサイトの管理人さんが、
うん、
ほらやっぱりトリップって書いてもいけないじゃないかとかそのアンチ的なもので叩かれて、
うん、
サイトを閉じた方もいるけれども、
はいはいはい、
まあ、検索すると結構出てくるんですよねそのトリップって。
なるほどね。まあまあとりあえずその、うん、アリスさんトリップの話題は、一旦横に置いといて、
うん、
異世界には転生してみたいので後で気になりますので後で聞きたいと思います。
お
はい、ちなみにですね、歌詞とは身分の高い人、まあ、国王や貴族とかが身分の低い人に金品を与えることらしいですね。
その歌詞か。
で、うんうん、政治的宗教的には存在を隠したいから地図上に存在を認めないとしているだけじゃないかっていう説は十分にありそうですね。はい、そしてですね、存在しない修道女だけが暮らす自給自足の孤島にたどり着いた人が見た修道女がシスター服の下に V 水着と言われるスリングショット水着や X 式ホルダーネック式ビギニを装備していたというパターンや裸のパターンで解放されたというお話と、お別れのにともらったアイテムが存在している矛盾。なるほど。そして、謎、私を目撃したという人のお話の時代に私は生まれてすらいないという矛盾というものがあったりします。エレンさん実は転生者だったりするかもしれませんね。はい、では次行ってみたいと思います。地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分の PC の KP41 の原因が分からず一番確認する術のない CPU かなと思って CPU 負荷を落としているチェルビムです。こんばんは。いや、逆になんか CPU の電圧を上げると治るとかっていう話も聞いたことありますけどね。メモリや VGA やストレージはツールを使って異常がないことを確認。電源ユニットは、ATX 電源用テスターを使って異常なしを確認。ケーブル類も異常なし、KP41 対策のオーバークロック以外のことは全部実施済み。一番 CPU を使っているのは、バイオニックなので使用するコア数を全部から 50% に変更して様子見。今のところ KP41 は起きていない。謎ですね。
うん、怖いね。むしろ僕はそっちの方が怖いよ、はい、
ちなみに不思議なことといえば 数年前日本が国際的に誘拐を放置しているということで、対策を、閣議決定したにもかかわらずその後は進歩していない、まあ、実際には国際結婚、離婚、親権を、父親側に認定とかですね、日本では収入や仕事の有無関係なく母親に親権が認められることが多いが、海外では収入が多い方、働いている方に親権が認定されることが多いそうです。まあ、母親が面会に来て子供をそのまま連れて母国に帰還、 現地司法当局により国際手配。今までは日本の司法当局は放置だったが、数年前にその捜査引き渡しに協力することが、閣議決定されたが、現在まで実行されたという話はない。なお日本には FBI やインターポータルから未成年者略取、要は誘拐で指名手配されている女性がいます。興味のある方はググるといいかということですね。はい、日本人っぽいのが、まあ、FBI からね、誘拐の罪で指名手配されてる人が結構何人もいるらしいですね。怖い怖い。はい、まあね、NLN さんは実は転生者ではなくタイムスリップしたのではないかっていうね、あさりさんのコメントもありますが、まあ、
そのタイムリップだと
あります。タイムスリップの方ですね、ありますね。はい、では更新ボタンを押してこんなところですね。はい、お題のコーナーでございました。
あれは
何やに、
え、いや、マシュマロ、
あ、そうだ、マシュマロもチェックしましょう。エンディングも流しておこう、はい、おきながら、はい、マシュマロチェック。よ、はい、マシュマロの方をチェックしていきたいと思います。
ああ、
なんか件数が増えてるような気も、増えてないです。はい、というわけで本日も最後まで、聞いていただきありがとうございました。コメントではですね、ルパン三世でインターポールが、捜査に介入するシーンが多々あるが、銭形警部、
うん、
実際にはインターポールに捜査権限はない。なるほどね。まあ銭形警部ってさ、
うん、
結構あのルパン にさ、ボロクソにやられてたりするじゃないですか、
うん、うんうん、
でもあの何でしたっけ、ルパンが関与してなかったりすると実はめちゃめちゃ優秀だったりするんですよ、銭形警部って。
ルパンのせいで頭が悪っぽいように見えるけど本当は優秀
とか、あの身体能力が低そうだとか、ドジっこそうにも見えるじゃないですか。
ドジっこ
でしょ、
うん、
でもその銭形警部って超ハイパーエリートですからね。で実際それが垣間見えられるエピソードなんかもありますので、まあ、興味のある方はね、ぜひぜひ調べてみてください。はい、銭形警部ってやられ役なだけで警部からそれ相応の、ね、実績残してるそうですが、まあ、ちなみに、コメントで捜査権限は各国の、主権事項なので、他のところが介入なんてしたら下手したら戦争が起こってもおかしくない、そうですね。なるほどね、うん、そう、銭形警部まさにやられ役ではございますが、もうルパンが関与してない時には超ハイパーエリートな、そんなね、銭形警部が活躍するシーンなんかもございますので、ぜひぜひ、確認してみてください。はい、はい、日本の杉下さんなんかと同じ立ち位置って考えたらめっちゃ偉いよね。確かにそうですね。はい、では、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。パーティーパロットいっぱい降ってきております、ありがとうございます。感謝が
ありがとうございます。かわいいの、かわいいの、かかっぽ。
パーティーパロットが降ってくる以外の機能もね、ちょっとね、レイブンズナイトいろいろとリスナーさんが参加できるような機能をね、実装してみたいと思いますのでね、うん、今後も楽しみにしておいてください、うん、はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。一応ですね、来週はゲストさんが来ていただく予定でございます。
そう、誰ですか、
はい、ユンさんって方
うんうん、
はい、まあ最近ね、デビューしたばっかりの、新人 VTuber さんの、ユンさんって方がですね、まあ、一応うちの、私が作った男性 VTuber の、 レイジ君とねちょっと仲良くやってるらしいので、まあ、それつながりでですね、一緒にまあなんかできればいいなということでですね、来週は一応ユンさんって、方がですね、ゲストとして来ていただくことになっております。まあお題とかに関しましては、すぐに、公開できると思いますのでよろしくお願いいたします。ゲストさんだ、過言でけーということでございます。はい。ですです。どんぐりいただきました、ありがとうございます。どんぐり8個もいただきました、ありがとうございます。
どんぐり、どんぐりありがとうございます。
ニコニコの方でねどんぐりいただいてるんですよ。どんぐりからからどんぐりか
どんぐりか
お池にハマってさ大変
ね。
どんぐりころころどんぐりこお池にハマってさ大変、道場が出てきてこんにちは、おちゃん一緒に遊びましょう。で最後までぴったり当てはまるんですよね、これ不思議ですよね。
すごいよね、不思議だよね、はい、それは不思議だ。
不思議な歌もお送りしました。というわけで、最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょっとね、時間が押してますので、コメントいただいた方のお名前読み上げとかはちょっと今日は省略させていただきたいと思います。というわけで、コメントいただいた方、投稿いただいた方、まさに感謝感激雨あられでございます。来週は水曜日、何日だったっけ、17日の水曜日ですね、17日の水曜日、ゲストさんもいらっしゃいますので、ぜひぜひ楽しみにしておいて、もう最後まで聞いていただきありがとうございました。おっととか言ってる間に BGM が止まっちゃった。 BGM がフェードアウトしていきましたね。 BGM を最初から流しておきましょう。はい。というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました、うん、この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスターの上姫と聖なる力を秘めし、混沌の女神、カオスゴッテス星アリセラフィムでした。
そっちも言うんかい。はい、というわけでまた来週 See you next time。おやすみなさい。
おやすみなさい。